オンリーワン心の魔法のスイッチ。皆さんこんばんは、パーソナリティの後藤玲子です。ウィズコロナということでですね、7月後半で暑いんですけどね、毎年だったらもう海なんか行ってジャブジャブ入ってですね、海水浴楽しんでるご家族の方、彼氏さん、恋人同士、彼女さん、楽しみにしていると思うんですけど、今年はちょっと残念できそうにないですね。もう私なんかもうお風呂にジャブジャブ塩入れて海に入っているような感じで過ごしております。はい、皆さんはね、いかがお過ごしでしょうかね。はい、オンリーワン心の魔法のスイッチは、日々の心の切り替えでオンリーワン、すべてが自分だけの宝物になるをテーマに、ゲストの方をお招きして、現在の活動、日々の過ごし方、さまざまな思いを語っていただいて、リスナーさんの皆さんに元気と癒しを与えていけたらいいなと思い、私後藤玲子がお届けいたします。今日のゲストの方ですね、カメラマンの古下誠さんに来ていただいております。誠さん、とっても緊張してるんですけど、もうね、2人の世界に引き込みながら話したいなと思っています。はい、オンリーワン心の魔法のスイッチは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。改めまして、皆さんこんばんは。今日のゲストの方ですね、早速お呼びしたいと思います。カメラマンをされております古下誠さんです。誠さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします
誠さんあんまりさ、人前で話すことも少ないですし、もう自分の主張ってあまりされないですもんね。
そうですね、
すごいですね、はい、私なんかさ、思ったことパンパンこうだちょっと超特急で話しちゃうからさ誠さん、すごいなと思うんですよ。
すごい、
うん、だって、はい、思ってることを噛み締めるってことじゃないですか。
はい、
噛み締められない、私にとってはすごいねと思うのよ。
ありがとうございます
本当に。それを何、それって、あの、誠さんの幼少時代ってどんなんだったんですか。ずっとそんな、あの、うちの中にいても外に出てね、幼稚園小学校とか、まあ、段取りがあると思うんですけど、ずっとそんな感じで小さい頃から思っていても、こう黙って、あの、噛み締めるっていうような感じだったんですか。
いや、小さい頃は多分すごくひょうきんでした。
あ、本当。
いや、家族の中では一番だった、
うん、はい、あ、そうですか。え、ひょうきんだったの。え、ひょうきんって何、どんな感じです。
なんか父親が、まあ、ビデオ撮ってくれてたのが残ってるんですけど、お祭りの日で一番変な顔して映ってたのが僕でしたね。
本当、めちゃめちゃユーモアあるんだっていうか、ぶっちゃけそんな変な顔するっていうのを、人を楽しめさいっていうことがあるから、そういう、こう面白い顔できちゃうんですよね。
いや、どうなんですかね、人を楽しませ、多分自分が楽しかっただけだと思うんですけど。
本当、じゃあこう今はちょっとどう見られるのかなとか、どうちょっとどんな風に嫌だな、嫌われたいようにしようとか、なんかそうやって言葉とか自分の態度とかっていうのをこう作ってるんじゃないけど、そういうのがあるかもしれないんですけど、小さい頃ってそういうの分かんないからさ、こうひょうきな顔してみたり、楽しいからそのまんま自然に笑顔になったりとか、うん、こう面白い顔したりとかっていうね、ことができちゃったんじゃないですか、うんうん、ねえ、うん、ってことは今誠さん鎧かぶっとんすか
そこまでかぶってないですけど、かぶってるんですかね。
うん、なんかさ、そう小さい頃はそうやってこう思ったことを一番お父さんがこうカメラ向けたら一番こう明るい顔したりこう ひょうきんな顔したりとかっていうのできてたんだけど、うんうん、はい、それ小さい頃何歳ぐらいですか？
いや、まだ小学校3年とか。
結構いてます。9歳ぐらいですもんね。
そうですね、はい。
うん、いつからそんななんかこう噛み締めるような感じになったのキャラ作り？
どうなんだ、中でも小学校もう6年5、6年にはなんかちょっと落ち着くというか。
あ、なるほどね、
はい、ましたね。
なるほど、6年生から落ち着いてこう周りに合わせられるような人作りっていうのをできるようになったんですね、
う
ん、
そうですね、はい。
誠さんな、もうこの間本当広島駅の星のやコーヒーで話した時にたくさんお話ししていただいたんですけど、その中でってすごいなと思った内容があって、一人で4日間かけてどこかからかどこからって言ってましたよね。沖縄、広島から沖縄4日間でしたっけ？
いや、沖縄へは2週間ぐらいかけて行ったんですけど、
うんうんうん、4日間、大阪から広島まで4日間自転車の旅か。
そうですね、
は
い、は走りましたね、はい。
大阪から広島まで自転車でだけで移動するんですよね？
そうですね、自転車だけです、はい、
ですよね、
はい。
もう古島誠さんの今のこう見かけからは想像できないようなサバイバル的なことをされてたんですよね。
そうです、その時は野宿ずっとしてて、走ってましたね、はい、
ねえ、野宿してお金そこまで持たず
そうです、もうご飯代ぐらいですね。
え、楽しかったですか？
楽しかったんですけど、まあ、後半ちょっともうしんどくなってきますよね、
うんうんうんうん、
体力的にというか。
そうだよね、
もう膝も痛くなってきて、
うん、
もう呉ぐらいまで、まあ、広島の呉に入ったぐらいからです、うん、ちょっと、うん、なかなか漕ぐのもしんどくなってきて、
うんうんうんうん、
で少し歩きながらとか、
うん、
で、まあ、ようやくっていう感じです、
うんうんうん。そのなんかやろうと思った動機なんかあるんですか？
動機は、まあ、向こうで専門学校行ってたんですけど、
はい、
それ卒業して、
はい、
荷物だけ、
うん、
まあ、こっちに広島の実家に送ってきて、
はい、
で自転車だけ残ってたんですよ、でどうしようかってなって、
はい、
あ、じゃあ、まあ、自転車で帰ろう持って帰ろうと思って、
はあ、
でそのまま乗って帰りましたそう、だから自転車を多分送るきっかけをなくしたんだと思うんですよね。荷物だけ送って、
自転車をまた送って自分は電車で帰ろうとかはなかったんですか？
あ、なかったですね、うん、なんかまあ時間もあったし、まあ、やってみるかぐらいの。
やってみる、いや、もうチャレンジしたかったんですかね、その時
だと思います ね、
ねえ、うん、何その自分自身にチャレンジを貸したっていうみたいな、生きてる実感が欲しかったもん
分かんないんだけどね、うん、なんかまあやりたいことというか、
うん、
時間なんなんですよね、
うん、
ちょっとわかんないですね、きっかけは、
うん、何かこう自分がどこまでできるかっていう追い込んで自分が行きたい道を探したいと思ってたんですかね
そんな大したことじゃない
あ、そうなの、
はい、
あのカメラマンの誠さんって、あのエムズフィルムってあなたの生きる道を映し出しますっていうことで、
はい、
すごい素敵な撮影されてるんですけれども、
はい、
その映像をこうあなたの生きる道っていう映像を作り出したいと思ったきっかけとか何かありますか？
まあ、まあ、人の暮らしを撮りたいっていうのが、
うん、
まあ、人の人生っていうか、
うんうん、
もともと報道カメラマンのアシスタントを昔やってた時期があって、でその時に、まあ、広島各地いろんなとこ行ったら、
はい、
まあ、いろんなそこで暮らしてる人がいて、でそこで働いてる人がいて、
はい、
でそういうところを取材に行ってたら、
はい、
なんかそういうのがすごい面白いなと思って、
はい、
で人の暮らしを撮りたいっていうふうに思うようになりました
、ね、あんまりこう作られた映画とかこう作られたドラマとか演じてるんじゃなくて、そこに しかそこにしか見えないものを、うん、こう暮らしている人の自然体の姿、うん、そういうのをキャッチして、うん、そういう自然なものを撮りたいと思う意識になったんですかね。
そうですね、
うん
まあ、見るのは好きなんですけどね、映画とか別にドラマも見るのは、ただ自分がじゃあ実際に関わっていくというか、
うん、
映像を作るってなった時には、
うん
まあ、その世界よりは、うん、身近な人を撮っていく方が面白いですね。
あリアルが好きなのかな。
いやだと思います、はい
ね、フィクションよりノンフィクションが好きみたいな、
はい、
リアルが好きなんですよね、
うんうん、
あだからか、ね、前あのお話伺った時にこのあなたの生きる道っていうのを、うん、あの題名作る時なんかドラマを見た時に思いついたとおっしゃってましたよね、
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、
それはあなたのん僕の生きる道
か、あ僕の生きる道か、
はい、
僕の生きる道っていう草薙剛さん
そうです
が、ねはい、主演の私見たことないんですけど、
はい、
大田さんおっしゃってましたもんね。
そうですね、はい、それ見たのが20歳ぐらいでしたね。
うん、うん、20歳の若さの時にそのドラマ見てどんなドラマの内容で自分がこう共感してあ これいいなと思ったんですか、そのドラマの中で。
その時、まあ、大学行かせてもらってたんですけど、
うん、
親に、
うん
まあ、県外で一人暮らししてて、
うんうんうんうん、
で、まあ、途中にからもうだんだん大学も行かなくなって
ず
っと家に閉じこもってた時期で、
うん、なんかいわゆる今で流行りの引きこもりですか
そうです
引きこもり何やってたんですか今もうステイホームじゃもうなんだよ一足早くステイホームじゃないですか
もうなんか何してたか記憶にないぐらいずっと多分テレビ見てただけだと思うんですけどね。
うん、一人だとご飯とか作ってたの。
作ってました、自炊はしてました。
あすごい、自炊できるんですか。
もう簡単なもんですけどね。
うん、例えば
本当に簡単だよ、肉焼くとか、
うん
カレー作るとか。
カレーライス作るのがすごいじゃないですか。
いやいやそんなことない。
カレーライス作れるんです。
でもルー使えば普通に作れます。
いやいや中身さ、じゃがいも玉ねぎ人参お肉切ったりとかあるじゃない
ですか。その辺はできます。
あ、はい、あそうなんだ、はい、じゃあそれを入れてそのお湯から置いてくつくつそのお野菜や柔らかくして、はい、最後にルーを混ぜるっていう、うん、じゃあシューもできますね。
そうですね、はい、
ねえそれを作ってちゃんと自炊して、はい、ご飯も炊くんです、
はい、ご飯も炊きます、はい、炊いてましたね。
あ、本当、うん、じゃあもう自炊して、
はい、
もう一箸早くステイホームで
そうです。
で、あのずっとテレビ見て、
うん、ですね。
あじゃあ外に出なくても全然、外に出て散歩とかしたんですか。
いや、散歩とかもあんまりしなかった。だからもう買い物行くぐらいですよね。
本当すごいね。
でも記憶の中ではそんな感じなんですけどね。
うん、どのぐらい期間として。
いやでも短いですよ、もう本当大学辞めるか辞めないかぐらいを考えてた時なので、
うん、
もう3ヶ月とか2ヶ月3ヶ月ぐらいですね。
3ヶ月ずっと家の中に毎日ですよね、はい、土日休みとかなくですよね、はい、
そうですね
ですそれって、
はい、
仕事バイトとかもなってないんですよね。
そうなんですよ、バイトしてなかったんですよ。
お仕送り。
そうです。
すごいね、今それ感謝ですよね。
はい
本当
その時はまだおじいちゃんもお米作ってた時期で、
うんうん、
でお米も送ってもらってて、
うん、
って感じです。
ちょっと誠さんと話してたらさ、
はい、
人間なんか 2,3 ヶ月家にいてもどんだけ暮らせるかっていう実験をできそうですねどこまで人の愛情で人は生きられるかみたいな
そうですね、なんか不思議と、うん、助けてもらってました。
ほんと、はい、じゃあおじいちゃんからお米もらって送ってもらって、
は
い、ご両親からお金もらって、
うん、そうです、
ね、今めちゃめちゃ力強いじゃないですかそうですよ、
はい、
でもらって店員の中でテレビ見て、うん、で 2,3 ヶ月ゴロゴロぼーっとして、
うん、
でもやっぱり自分自身それじゃいけないって思うのはあったんじゃないですか。
そうですね、あったのかな。
あれでもさ、あったのかなって言いながら今ちゃんとお父さんされてますもんね、結婚されて。
今そうですね、
ねえ、
はい、
最近どうですか、最近の誠さんの楽しみ何ですか。
楽しみな何ですかね、何が楽しいんだろうな、
うん、
あでも人と会ってることは楽しいです。人と会えるようにな
って、ちょっと待って、今ついさっきの話、
はい、
3ヶ月間ずっと家にこもって、はい、人の愛情のお米とかお金とかでもうずっと家の中でテレビ見ながら過ごしてた期間は誰とも接触がなかったのに、うん、今は人と会うことが楽しいんですよね。
そうですね、はい、
すごい、まあ、
お仕事関係につながっていくと楽しいですね。
あーすごい変わりましたね。だって先ほども私前の一本収録のパーソナリティ仲間だったんですけど、うん、はい、自分から名刺出されてたもんね。
うん、そう、うん、
ねえ、
はい、
すごい積極的な誠さん見ましたもん
なかなかそうですないです
ねえ、すごいですよね、はい、いやなんか誠さんが変わっていると思って
皆さんのおかげですよ。
いやねえ、人と会うことが楽しいですよね、うん、でこの後なんか収録終わった後さ、またデートが待ってるんでしょ
行きます
なあの夜の飲みですか。
そうです、はい、
ねえ
4人5人ぐらい集まっていくのかな。
すごいですね、もう人三昧で ね、 ね、またでもさ、それをこう送り出してくださる奥様もすごいですよね。
うん、そうですね、
うん、
まあ、子供と一緒におじいちゃん家行くって言ってたんで。
あ、おじいちゃん家が近いんですか。
そうです、車で20分ぐらい。
あ、そっかそっか。あ、じゃあ帰る実家が近いから。
そうです、
まあ、ね、ご主人さん誠さん出されても、はい、まあ、自分も休まる場所があるというね。
そうですね、
あ、うん、そうなんだ、うん、あ、すごいいい関係ですね、はい、なるほどリスナーさん今映ってないからあの見えないと思うんですけど、誠さんすっごいあの収録前から緊張されていて、スタジオにも30分前に来ていただいて今なんかこう肩動かしてリラックスしようとされてちょっと面白いもん
いや緊張しますね。
緊張してるんですか。
汗がすごい
大丈夫ですよ、誰も聞いてるからそうか、もうすごい仕事がたくさんね、最近人と会うことがたくさん増えているので、うん、はい、まあ、コロナもちょっと落ち着いている時期ですのでね、うん、はい、仕事も増えていると思うんですけど、うん、誠さんの映すこう映像っていうのは本当に人のこう自然体を映されていて、うん、ずっと一日がかりで一人の方を取材されてるんですけど、うん、その中で一日かけて一人の方を取材されているのに、うん、映す映像って何分でしたっけ。
仕上がりは3分4分ぐらいですね。
ね、
はい、
ね、もう10時間1人の方を取材しているのに3分ですよね、
はい、3分くらいになりますね、はい、
すごい忍耐力ですよねもう誠さんって本当に静かに、もうね、お花たち大好きなんですけど、うん、もう本当にお花で例えたらもう目立たない、もうひっそりと咲く、こう本当に主張のない、うん、本当に野草のようにね、うん、いたのみたいなぐらいな感じで、うん、こう映像映されてますもんね。
そうですね、
うん、すごいよね、主張しないもんね。
主張はしなくていいと思ってます、はい、
もう主張は映像だけでいいっていうね感じでね、はい、うん、もうすごいの、本当にいるかいないか分かんない、馴染んでるかのようにそこの空気感に、
はい、
もう誠さんいてもなんか一人でいる感じのような感じになっちゃうから、うん、多分皆さん本当自然体のリラックスしている感じの普段、うん、作らない顔っていうのを映していただけるかなと思いますよね、うんうん、もうあのカメラマンのその映像のお値段とか今お聞きしてもいいですか。今もうずっとじゃないと思うんですけど、今ね、何人、100人まで。
そうですね、100人まで今1万円プラス消費税、
うん、ね、でされて、はい、ね、100人まで1万円プラス消費税で、はい、すっごいお得なのよね1日がかりで写していただいて、はい、しかもその機材も持ち込んでいただいて、はい、帰ってからもずっと音声とか映像もこうずっと見ながらの時間も含めているから、うん、すごいお得なのよね、
うん、
ね、 本当ね、まだ私もね撮っていただいていて、はい、お花のねアレンジメント教室もさせていただいてますので、うん、それをこう水揚げしている姿しかこう撮っていただいてないんですけど、うん、またレッスン風景とかね、うん、またこの夢の種の放送ちょっとだけね、うん、何分なんですけど撮っていただこうかなと思ってるんですけど、はい、もうちょっとコロナも続いてるからね、はい、また再開したいなと思っていて、はい、また後から打ち合わせしたいなと思っています。はい、はい、あとちょっと誠さんにお聞きしたいのは、
はい、
この番組ね、あのオンリーワン心の魔法のスイッチって言って、普段の心のこう嫌な思い、
うん、
正直またさ誠さんって嫌な思いとかすることあるの？
うん、あります。ん、嫌な思い、うん、あります、うん、
腹が立つこととかあるの？
ありますよ。
誠さんの腹立つことってどういうこと？時？
いやでもよく聞かれるんですけどね、
うん、
覚えてないんですよね
腹立つ時、
うん、一応腹は立つんですけど、
うん、
じゃあ何が原因だったかっていうのは全然覚えてなくて、
うんうん、
だから今度そういうことがあったらノートに書いてみようと思ってて、
あ、うん、
でなんかその中でなんか共通点みたいなのが見つかったらなんかまたなんか面白いかなと思って、
さっきの話出てきてましたもんね、うん、書き出すみたいなね。
書き出す、はい、
うんうん、そうなんじゃ、うん、そうか、忘れちゃうのかな。
多分ちょっと感情的になるから、うん、覚えてないんじゃないですか、
ね、分かった。感情的になって人と喧嘩するの嫌なんじゃない？
あ、人と喧嘩するのは極力避けます
ね、うん、平和主義で人と喧嘩したくなくて、うん、できるなら穏便に穏やかに
あ、そうですね、
ね、
う
ん、それをモットーとしてるから、うん、ね、
そうです、
ね、
もう波風というか静かにその場にいるのが一番いいですで皆さんがワイワイしてるのをなんか眺めてるのが一番好きですね。
あ、じゃあ本当にテレビでいう、うん、テレビとか映像とかをこう、うん、映画とか見てるようにこう人の動きとかも、うん、こう客観的に俯瞰しながら見てるんかね、うん、
そうですね、なんか全体を見てるのが好きで、
うん、
あの人はああいう表情した、あの人こういう表情したっていうのを見てる時が一番楽しいですね。
はあ、見て人をこうやって、ああ表情を見たりとかして見てるのが楽しいんだ。
そうですね、
自分を主張するっていうのよりもこう見てるのがいいんですね。
そうですね、はい、
はあそれはドラマと言わず映画と言わず、はい、こう普段の生活の中でもそうなのかな、うん、
そうですね。
でもさ、うん、家庭に入るとさ子供を見てるだけじゃ育たないじゃないですか、
うんうん、
やっぱりしっかりお父さん役もしないとさ。
お父さん役って何なんですかね、できてるんですかね。
いや分かんない、私誠さんのとこいないから分かんないですけどお父さん役はやっぱり子供のしつけとかもあるじゃないですか。やっぱりこう悪いことしたらダメだよってお父さんだったら怒るとかさ。
あ、でもどっちかっていうと、まあ、奥さんお母さんの方が強いかもしれないです、うん、そういうのはちゃんとして、うん、するかもしれないですね、
うんうんうん、
僕はもう自由にやってもらったらっていう感じなんですけど。
あ、じゃあ誠さんもう全てお母さん、あの奥さん任せですよね。
そうですね、多分接している時間は奥さんの方が長いと思います。
そうですよね、うん、じゃあお父さんの役割、今日は子供と接したなっていうのはどういう時なんですか？
一応まあご飯食べた後、まあ奥さんがお風呂入ってる間子供が2階に上がってきて下降りてテレビ見ようって言って言うんで分かったって言って仕事をその場で一回中断して下降りてテレビ見る。
あ、お子さんと一緒にテレビ見る、
はい、
あ、ってことは寄り添って共感してるってことかな。
共感、うん、
共感はしてないか、寄り添って平行に、うん、あのそこの空気の中に一緒にいるって感じか。
そうですね、はい、
なるほどね、うん、そうか、もう家も外も一緒なんだね誠さんってじゃあもう腹立った時とかってないから切り替え方、なんかスポーツとかされるんですか？
いや今全然してないです。
昔なんかやってました？
高校まではサッカーやってました。
え、サッカーやってたの？
はい。
もう誠さんだ、ね、ごめん、走るの
走ります
ちゃんと相手のボール自分のところにこうあの持ってきた
そんなにうまくはなかったですけど、うん、走りました。
数あるスポーツの中からどうしてサッカーを選んだの？
多分普通に小学校の時に友達に誘われたからですかね。
自分で選んだんじゃなくて友達に誘われたから？
そうですそうです、
自分そうです
自分では選んでないと思います。
誠さん、なんもう家では奥様がナビゲートしてくださりもうあのサッカーも友達が作ってくださり、はい、家にでも怒ってくださりもう自分で決めたってことは今までの人生の中で何かあります？
大学を辞めたぐらいですかね
大学を辞めた意思を初めて発揮したんですね。辞、ね、めたいと言った、
はい、辞めたいと言いましたね、あの時は、うん、
めっちゃ頑張ったね、
はい、
うん、なかなか言えないこと
を、うん、ですし、その時はもうあんまり言ってる意味が分からなかったんで、うん、大学に、
うんうん、
多分このまま行ってもあんま変わんないなと思ってその時は言いましたね。
そうか、それが一番発揮した時なのね。
だと思います、
人生の中で。私ってすごく感情動物で、うん、もう嬉しかったらめっちゃ表現するし、嬉しいって表現するし、うん、寂しかったら泣くし、うん、多分誠さんから見たら多分面白い動物だと思って映ってるなと思うんですけど、
はい、
誠さんってそんな喜怒哀楽のそこまで見つないじゃないですか、
うん
うん、それって なんだろう、客観的に人見るからなんでなんだろうね。
なんでなんですかね、
うん、
感情を見せない、
うん、怒りとか、
まあ、怒りは外では見せないですね。
奥さんに見せたことはあるんですか？
もちろんあります。
そう
あります。
その怒鳴ったこととかある？
怒鳴る、うん、結構あります。
本当
普通にありますよ。
そうなんだ、はい、じゃあ外では頑張ってそれ抑えてるというか冷静になってるのかな。
そこではあんまりないんですけどね、なんか、うん、結局人と会う時ってそんなに長い、家族といるよりはね短いじゃないですか、うん、時間としては、
うんうんうんうん、
だからそんなに感情的になることがないですね外では。
じゃあ外、家庭の中で一番自分の姿、もうありのままの姿、自然体、本音を見せている奥様にですね、
はい、
最後に一言メッセージあります？
いや本当に大変な時期を一緒に過ごしてもらって支えてもらってて、はい、ありがとうございましたと、
はい、
まあ、聞くか分からないですけどねこのラジオ。
そうなんですね
、はい、多分僕らは言わないと思うんで
普段こう直接は言われたことないですか？
一応言う時もありますよ。
支えてくれてありがとうって。
いや好きっていう伝えますよ。
好きって言うんだ。
たまにですけどね。
どのタイミングで好きって言うんですか？
子供にはずっと毎日言うんですよ、
うん、
こうやってハグしながらこうやって。
おおお
奥さんには、まあ、月に何回かですけどね、
はい、
言いますよ。
奥さん好きって、
うん、
寝る前とか？
いやそんなロマンチックじゃないです。
ロマンチックない。どういうタイミングで？
なんか一緒に、まあ、子供と一緒にみたいな。
子供とまとめて好きなんだ、
はい、
家族としてね。
家族として、はい、
なあそっかなるほどね。今日はこの番組の放送を聞いていただいて、前田さん、恵子ちゃん、あんまり美味しい話どうなのかな、吹き出してなかったかなまた内輪で楽しみましょうね。
そうですね。
はい、残りわずかとなりました。30分間聞いていただいてリスナーさんありがとうございます。最後にですね、花一輪で癒しの曲で締めたいと思います。またいい明日が来ますように。おやすみなさい。